まあ改めてもう一度紹介しますと、まあ今日のゲスト岡部幸典さんです。で、日本からシャンペーンに来ていて、まあほんのちょっとなんですけれど来ていて、で日本では、まあ、さっき図書館情報学やってるって言いましたけれども、日本でその図書館の司書課程とかの授業を教えたりしてます。で、まあイリノイの大学のキャンパスとかも案内したんですけれども、どうですかイリノイ大学。
一番最初に来てみて思ったのはめちゃめちゃでかいですねここ。
でそう、岡部さんは実は筑波大学に行ってはったの で筑波大学っていうのも日本の中ではすごいキャンパスが広い大学と聞いてたので、こうイリノイと比べてどうかなみたいなところは聞いてみたいんですけれども。
いや、そのこっちに来る前に龍太君からメールもらったんですよね。で、それでこんくらいのサイズがあるよっていう風に添付ファイルでイリノイのこっちの大学のキャンパスと筑波のキャンパスを重ね合わせたメールをもらってて、長さは、一緒くらいだけど面積3倍以上もっとあるな。で僕もでっかい大学出身だっていうのが自負があったんですけど、こっちで若干負けたみたいなね感じありました。でもすごいね、綺麗だし、広いし、リスが時々走ってるしいいですね。
で図書館の中にも走ってないですよね
それはそれは
、そうですね。でそう、まあ、で日本でその図書館学やってるってことで、図書館の中とかもいろいろ案内しまして、どうでしたか図書館は。
やっぱりいろいろ感銘受けましたね。なんだろう、アンダーグラジュエートでしたっけの図書館では、その学生さんみんなわーわー集まって、でそれで勉強してるとか、みんな MacBook 開いて、でそれでどんどん自習してるだとか、あと一番度肝抜かれたのはゲーミングコーナーですよね。
ああはい、イリノイ大学のアンダーグラジュエートライブラリーって、メディアコーナーの一角にゲーミングコーナーとかゲーミングセンターとかいう名前のやつがあって、そこってゲームですね、ニンテンドーのゲームとか、ニンテンドーって言い方は古いか、その Xbox とか Wii とかそういうのをチェックアウトして、そこでゲームすることができるっていうのがある。日本の大学図書館だとかだと
ないかな、
あんまないですかね。
そうですね、全然イメージ違いますね。で一方で貴重書 の展示の部分、中にはちょっと入れなかったんですよね、とかで、すごい大事そうな資料、たくさん持ってるなんだとか、あと書庫遊びに連れてってくれたじゃないですか。あれがね良かったですね。9階10階ぐらいまであるんでしたっけ。
10階建てですね。
10階建てみっしり。後でちょっと調べてみたら、イリノイ大学の図書館って全米の有数の本 の持ってる数があるんですよね、1300万でしたっけ。
そうですね、
パブリックでは一番 大きい規模です、確か
公立大学の中では一番大きいぐらいの、
そうだから書庫の中はもう圧倒されましたね。笑っちゃうのが、私が日本で探していた本がこっちで見つかったって
探してた日本語の本がここで見つかる。
そうびっくりしました、なんで1万キロ離れてるところで見つかるの
日本の学生さんと図書館の利用の仕方違う印象ありますか。まあ、さっきゲームしている人がもうコーナーもあるとか、それは随分違うかなと思うけど、
こっち のコーヒーを持ちながら図書館で使ってらっしゃる学生さん多かったですよね
、
あれね、最近日本の図書館でも増えてるんですけど、
なかなか、
はい、そうです、飲み物持ち込み禁止っていうのが多いので、なんか自由にやってていいなと思いました。
開館時間とかどうなんでしょう。
開館時間はこれ一日中いたわけじゃないから分かんないですけど、ちょっと龍太君フォローよろしく
そうですね、アンダーグラジュエートライブラリーとか、あと工学部の図書館は24時間空いてますよね。イリノイ大学は
24時間。
そうですね、
そこにお腹中本読んでる人がいたりする。
うん、夜中中もうその明日がペーパーの提出期限とかだったらもう一晩中こもるとか
修羅場だ
すごい
イグザム前とかすごいですよね、みんなあのファイブアワーエナジーとコーヒー持ち込んで
私こっちであのレッドブルの巨大なのを、うん、見つけてびっくりしました、
うん、アメリカサイズ
そう、そう20オンスでしたっけ、
うん、あのそうですね20オンスレッドブルって最近日本でも売ってるエナジードリンクだと思いますけど、日本のは結構缶ちっちゃいですよね、うん、こっちのは12ぐらいから始まって16、18、20とかそういうどんどんサイズが、
うん、
だからあの日本でビールの大きい缶そう売ってますね、
ペットボトル丸ごとレッドブルみたいな
はい
あれと同じぐらいに入ってるっていうイメージ、
あの本の分類とか並べ方自体はその国が違ってもそんなに変わらないもんなんですか？あ、
これね大きく違うんですね。
あ、うん、違うんですか、
はい、
うん、あ
のちょっと話し始めると止まらなくなっちゃうから途中で止めてね、ゆうたくん、あのイリノイの中では、うん、あのやっぱり、とりあえず議会図書館の分類法、アメリカ議会図書館が採用している分類法っていうのを使ってるんです、うん、イリノイのは。で日本の場合の公共図書館だとか、まあ、一般的な大学の図書館っていうのは日本受信分類法というなんか数字であのなんか表す分類法でやってるんですね、うん、でなのでまあ、アメリカと日本の場合一番大きい差はそこがあります。あともう一つ大きい差としては、僕あのアジアの図書館よくちょっと今使わせてもらってるんですけど、アジアだと日本語と中国語と韓国語だっけ、
うんうん、
その、うん、3言語がごちゃごちゃと、混ざって、うん、置かれていて、これはね割とあんまりないケースかなと、日本ではあんまり見ないなというふうな感じです、うん、な議会分類法っていうのはアルファベットと数字を混ぜ混ぜして分類するんだよね、
うんうん、そうです、はい、最初にアルファベットの文字がついて、うん、その後に数字をつけて分類するんですね、
う
ん、
で日本の場合だと数字しか使わないんですよ。0番台は百科事典とか、うん、900何とかっていうやつは小説とかエッセイとかそういう風に決まってる、うん、そういうルールが全然違いますね。
辞書をされていて、読書という意味ではどんな印象を受けてますか、日本で。
日本の学生さんですか、
はい、
正直言うとものすごくもったいないというのはですね、日本の小説とか本とかって安いんですよ。安くて大量に、ものすごく大量に出てる。1年間に、新刊の本って何冊ぐらい出てるかご存知ですか、リュウタ君、ね、知ってる？
いや僕も知らないです、うん、
1年間にだいたいね7万から9万冊確か、うん、厳密な数字忘れちゃったくらい出てるんですよ。でそれでいて、なんだろう、変な話するとブックオフという中古の古本屋さん行くと100円とかで買えちゃうわけですよね、
う
ん、1ドルです、うんうん、そういうものすごい大量に本があるのに読まない、もったいないなっていうふうに思ったりします。
雪が多くて外も歩きました？
あ、歩きました。あ、はい、こんなに雪降るとは思ってなくて、うん、靴ペッタンペッタンの底靴で来たんですよ。
残念、
ツルンツルン滑って
大丈夫でしたか
なんとか
でも、うん、今年今までそこまで天気が悪くなくて、今年は、うん、それなりに暖かかったし降雪量も少なかったんですけれども、うんうん、ちょうどすごい雪が降ったタイミングで、
何それ、僕の名前が雪のりだって言ってる
うまいこと言う
雪男なんですかね、
う
ん、
いやいやいや
でそう、あとは今日はアーバナフリーライブラリー、この IMC のすぐ近くにありますけど、アーバナの公共図書館もちょっとだけ案内しましたけど、
そう連れてってくれたんだよね、うんうん、
やっぱり日本の公共図書館とアメリカの公共図書館、まあ今一個しか見てないですけど、
うん
うん、なんか違うなって思ったこととかあります？
うん、やっぱり一番大きい違いっていうのは、2階になんかプリンターとコンピューターあったよね、
うん
うんうん、あれがすごい違うなと思いました。うん、あとねびっくりしたのは教育用 DVD だっけ？ 勉強用 DVD、
確かにエデュケーショナル DVDs っていうコーナーが2階にあって、
うんうん、ああいうのって日本じゃもうほとんど見たことないから、うん、あこれはすごい面白いって、うん、興奮しながら見てましたね。
なるほど、うん、そうなんか多分アメリカだと結構そのコミュニティの情報センターみたいな感じになっているところもあって、うん、だからそのパブリックがみんなが使えるインターネットが使えるコンピューターセンターみたいなのとかついてることって、うんうんうん、まあ割と多いんじゃないかなっていう気がしますけれども、うん、日本だとそういう風ではない。
うーん、まだまだパソコンを並べてずらーでプリントアウトも自由にできますみたいな風なところは少ないんじゃないかな。まあ印象論ですよ。ただ一方で、あのなんだろう、あのソフトカバーの本、うん、はい、っていうのはがちょっとね、あのすごいいい意味ではよく使われてる、悪い意味ではくたくたかなというようなね、うん、感じもしまして、まあそれはそれであの幸せな本の一章かもしれませんけどね、うん、と思ったりしましたね、うん、
そうアメリカ の、 あのソフトカバーの本は特になんですけど、ペーパーバッグかいわゆる、うん、の本は特になんですけど、結構表紙が弱かったりとか、あと印刷してある紙も弱かったりとかして、実は日本の文庫本とかって、でも文庫本ってあの一応廉価版の本の扱いですけど、日本の文庫本とかってすごい上質なんだなっていうのはたまに思いますね。
そう言われてみればそうですね。日本の本って作りがしっかりしてたりしますけど、あの例えばアーバナフリーライブラリーだと映画の上映とか、うんうん、シャンペーンでもそうですけどコンサートやったりとか、うんうん、そういう風にもなんかさっきリュウタさんが言ってたコミュニティセンターみたいな感じっていうのは本だけじゃないっていうところがレクチャーがあったりとか、そういうの面白いなとアメリカにいた時思ったんですけど、うんうん、日本だとどうなんだろう。
いくつか日本 の、 あのもう片手で数えられるぐらいですかね、くらいの図書館では、うん、コンサートをやり始めようかアメリカでやってるからっていうところもぼつぼつ出始めてはいるんですけれど、日本で図書館でコンサートやります言ったら、利用者さんも職員さんも固まりますよきっと。
うん、どうして？
びっくりして、図書館っていうのは静かにするところだっていうような。
あ、そっか。
そうだからコミュニティでなんかワイワイ楽しくやるっていうような感覚がまだあんまりないのかなっていう気はします。
うん、あー、なるほど。受験勉強している人もいるし、みんな割と静かに音を立てないっていうのが常識なんですね。
そうですね、うん、
そうですね。ただやっぱりアーバナとかシャンペーンのあの図書館、公共図書館はもなんかその建物からしてそのイベントできるように作られてるっていうか、本読むだけじゃない風にもともと作られていて、その映画をやったりコンサートをやったりする部屋っていうのは地下に分かれて、そう、あのオーディトリアムがありますよね。それからあと子どもの本のコーナーとかもその大人が勉強してるところとは離れて、子供の本、あのアーバナフリーライブラリー子供の本コーナーは地下にあって、そのそこだけあのガラス戸が閉まるようになってたりして、
うん、
で結構もともとの建物の作りが結構違う。
うん、それは僕も思いました。なんだろうな、あの2階の、 あの、はい、レファレンスブックでしたっけ、はい、とかあとあの共同資料ってこっちではなんて言うんだろう、ヒストリカル、
う
ん、
そうですね、あの2階にはそうですねアーカイブ、ヒストリカルアーカイブがあるんですね。
うん、あの辺りにいる、利用者の方はもう静かに、うん、自分の、うん、あの本とかあの一生懸命読んでて、で、1階に行くとカフェ、うん、があって、でカフェの辺りだとちょっとあのわわ、にぎやかで、でそれであの地下に行けば、うん、子供たちが、うん、はしゃいでいるみたいな感じで、うん、階によってね雰囲気が違うっていう作り方は面白いなって、うん、思いましたね。
それとなんか 皆さんがなんかワークショップみたいなしたかったり定期的に集まりたい時にミーティングルームみたいなのも多分あるんじゃないかな。だから日本のアニメとか漫画が好きな人が定期的に集まるとかそういうのも私がいた時かな、なんか1ヶ月に1回集まる日みたいなのがあったりとか、
いいですね、
結構マニアックな集まりがあって映画も日本ではあんまり上映されていない、ドキュメンタリーとかを、やっていたりとかで、なかなか選び方も、映画の選び方も面白くって、すごくこう取り組んで考えていらっしゃる人が図書館の外にいらっしゃってコラボしていらっしゃるなっていう感印象を受けましたね。
あれ、図書館の外っていうところちょっとお伺いしていいですか？
例えばイリノイ大学でアジア関係の、映像を扱っている人が、イリノイ大学でもするし、アーバンフリーライブラリーでも、上映するしみたいな形で、いろんな形でこう図書館がその図書館だけで成り立ってるんじゃなくて、いろんな関係者の人が利用し合ったりしているんじゃないかなと思うんですけど、リュウタさんどうでしょう？
そうですよね、ここはシャンペーンとアバナはやっぱりイリノイ大学があるっていうのも大きいとは思うんですけど、大学の人がコミュニティにもそのやってることを発表したりとか、映画だったら映画上映するとかそういうのがあったらやっぱり公共図書館の方を使うっていうのがあって、そういう連携も結構たくさんありますね。
大学の図書館が地域の図書館とコラボするとかっていうのはあんまりないような気がしたんだけど、
確かに事例の報告みたいな形ではちょこちょこ見るんですけれど、日本全国の流れではないですね。ただ、日本の公共図書館でも町の、なんかみんなと一緒に、コラボレーションして、で面白いハッピーな仕組み作っていこうっていうところはちょこちょこ出てきてるんですよ。
そうですね、
例えばどうだろう、リスナーの方にいらっしゃるかどうか分かんないですけど、奈良県、奈良の県立図書館、あっこはまさにコンサートとかガンガンやってますよね。だとか、長野出身の方いらっしゃいますかね、の小布施市っていう長野市からちょっと北に行ったところの図書館なんかももう町のにぎわいの場所みたいな形で、やってますね。
東京都内でもどこだったかなの図書館も結構定期的にドキュメンタリー映画とか上映してたりとか、メールとかで案内もらったりで見たりすることあるんですけど、なんか図書館が変わってきてるな、私が子供の時よりも、随分それは昔の話です。
いや
変わってきてるなって、思うんですけど、
そうなんですよね、ものすごい今ね変わってるんですよ。だからイリノイとこっちに来ている日本人の方で、もし日本に一時帰国とかあるいは戻られた際とかには、図書館に行って、アメリカの図書館こんなことやってたんだけど君らのところでやってくれないのってね、図書館側にね、つついてくれると、動いてくれるところもあるかもしれない、と思ったりします。
ありがとうございました。それでは時間ですね。来週もまた同じ時刻に遥かなショーでお会いできますように、暖かくして週末をお過ごしください。WRFU is an open forum for the Avana Champagne community. Views expressed by those of the speakers and do not represent WRFU, Avana Champagne Intimate Media Center, or the Avana Socialist Forum. Thank you very much for listening. Harukana Show from WRFU, Avana. This is a time for ending. We will see you Friday at the same time. Have a good weekend. See you then. Bye-bye.